都をエルサレムの郊外の村、ベタニア村という村がありました。そこには主イエスキリストと大変親しい交わりを持っていた三兄弟姉妹がおりました。名はラザロといい、マルタとマリア、二人の姉妹の三兄弟でありました。どうやら両親は他界しているようで、姿がありません。主イエスがエルサレムで活動されるときは、この三兄弟の家に戻り、そこを常宿にしていたようであります。もともとはマリアが主イエスに香油を塗り、その髪の毛で主の足を拭ったという出来事が出会いの始まりであったと、今日の十一章の冒頭に記されております。それとそっくりな記事がルカによる福音書の7章にあります。そちらでは婦人の名前は出てこないで、この婦人について罪深い女と紹介されています。おそらくそれは体を身を売る商売をしていたことを指していると見られます。今日のところで家には両親の姿もなく、もしかしたら貧しさの中でそのような商売をせざるを得なかったとも考えられますが、やはりそれは推測の域を出ません。ヨハネによる福音書はそのことについては何も記さず、ただ十一章の五節にイエスはマルタとその姉妹とラザロ等を愛しておられたとだけ記し、その深く親しい関係を伝えるだけであります。それほど親しい間柄であった中のラザロが重い病気になってしまった。その時シュエスは彼らのそばにはおられなかったというのです。彼らのもとに立ち上がっていこうとする時に、主イエスキリストはユダヤに行こうと言って立ち上がるのです。つまりそれは裏返して言えば、シュエスがいるところはこのエルサレムを中心としたユダヤ地方から離れたところにおられるということになります。ラザロが重い病気にかかり、状態がかなり危なくなってきていることをおそらく急の使いで知らされてきたのでしょう。それを聞いて、当然それはもうすぐにも駆けつけてもらいたい、そういう切実な求めであったはずです。しかし主イエスはこう言われる。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。人の子がそれによって栄光を受けるのである。そう言われて、この三兄弟を愛していると言われながら、すぐにラザロのもとへ駆けつけようといたしません。ラザロが死にそうになっていることも伝えられていたでしょうし、主イエスもこの病気が死で終わらないと言って、 この病状が死に直面している状況であることは認識しておられる。でも立ち上がらない。まるでラザロの死を待っているかのようです。主イエスキリストがこのユダヤに向かうということは、すでに宗教的なあるいは政治的な権力者たちから命を狙われる状況になっていて、それをめぐるやり取りがその後に入ってきますが、その後主イエスはさらにこう言われます。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。そういうのです。主イエスはラザロの死のことを眠りと言っているのです。このことを心に留めておきますと、今日のこの後のマルタとのやりとりでの主イエスの言葉の意味もわかりやすくなります。しかし遠く離れたマルタはこれを聞いているわけではありませんので、この後主がやってきて言われる言葉を十分に理解することがやはりできないのです。さてラザロはついに死んでしまい、墓に葬られて4日も経ってから主イエスの到着でありました。マルタは主イエスが来られたと聞いて急いで迎えに出て行き、やっと会えた主に言います。ああ主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟ラザロは死なずに済んだでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています、という。この出迎えたマルタの前半の言葉はわかります。ああ間に合わなかった、残念でならない。しかし後半の言葉が何かちぐはぐな、前半の言葉とは噛み合っていないように聞こえてきます。神様が何でも叶えてくださるならば、ここに来るまでもなく遠く離れていたってラザロを癒すことはできるはずです。実際にこのヨハネ福音書の4章のところで、王の役人の息子が死にそうになっているのをやはりシエスは訪ねていくことをせずに癒しています。シエスの癒しというのは必ずそばに来て何か触れたり何なりしなければできないというようなものではないということは、もうすでに前例があるわけです。しかしどうやらマルタはそのようなことを言いたいのではないようです。ラザロが死んでしまったことはもう厳然たる事実、動かない、どうにもならない事実だ。墓に葬られて4日も経っていて、肉体の腐敗も始まり、どうしたって取り戻しようがない。ですからもうそのことをどうこう言うつもりはなく、ただ主イエスが神の子であることを信じています、疑ったりするものではありませんという主イエスへの全幅の信頼を表明した言葉であったと言えるでしょう。すると主イエスは一言、あなたの兄弟は復活するとおっしゃるではありませんか。このマルタの主イエスに対する深い信頼を主の方も受け止めつつ、 マルタが言う通りに、主イエスが神の子、まことの神の子、メシアである、神様が何でも言うことは叶えてくださるような方であるということは、イコール兄弟ラザロを復活させることができるお方なのだということになるわけです。命に関わる救い主はこの死からの救いを与えるのだというのです。現代でも宗教とか信仰とか信心という世界、いろいろな危険なカルトが出てしまったがために、伝統的な宗教に対する不信感が世の中には満ち満ちてきておりますけれども、それでも真っ当な宗教はあるわけです。お寺さんだってお坊さんだって本当に一生懸命真面目に仏の道を説いている人もいますね。他宗教でもそうです。どの宗教でもその信仰の世界、信心の世界というのは、いかにこの地上の生活を有意義なものにするかということも大事なこととして教えています。がしかし、究極の問題はやはり死なのです。その死の問題にきちんと向き合っていくのが宗教なんです、信仰なんです。で、そこから今のじゃあ自分の生活をどうするかというところに戻るわけです。それをすっ飛ばして、ただ隣人と仲良くしましょう、愛し合いましょうということで考えているとするならば、例えばキリスト教の本質を完全に落としていることになるわけです。イエス・キリストは教えられる何か、この地上の死の彼方に、世の終わりの時、最後の審判の末に永遠の死、あるいはヨハネの黙示録では第二の死と言われるものがある。その永遠の死、第二の死に対して、この地上の死は眠りだというんです。ラザロの復活、よみがえりは、死に対して神の子であるイエス・キリストが勝利し、この地上の死の眠りから目覚めさせ、常しえの命を与えてくださるというのです。しかし今申し上げていることは、現代の私たちがこの分厚い聖書のすべてから教えられて知らされてきていることであるわけです。しかしそれは、この今日の聖書のマルタとマリアの、このマルタにとっては、そこまでは到底わからない。この時マルタはマルタなりに精一杯誠実に主イエスに応答しようとするわけです。なんて言ったか。終わりの日の復活の時に、復活することは存じておりますと。そう、このマルタの答えも間違ってはおりません。その通りなのです。しかし主イエスは、マルタが言ったその終わりの日の復活のをですね、今先取りして、その確かさを示し与えようとしておられる。だからあなたの兄弟は復活するというんです。でもこれはその終わりの時の復活をある意味では指し示す印でしかありません。なぜならばラザロはこの後いつか死んでるんです。ずっと生き続けてるわけではなくて、やはり地上の生涯をいつか終えてるんです。でもここでラザロが死から呼び戻されてくる、引き戻されてくるというこの出来事を、シュエスはですね、マルタが一生懸命彼女なりに知ってる限りのことで、主よ、イエス様、 終わりの時の復活のことは私も知っております。もう彼女なりに精一杯答えたことに対してですね、そうだと。でもその確かさを今見せてやる。君の兄弟は復活する、そうおっしゃるわけです。主イエスは地上の死が絶対的なもので、神の子であっても手も足も出さないようなものではなくて、神の子主イエスは人を眠りから目覚めさせて、そして常しえの命を与えることがおできになるというのです。主イエスは言われます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。終わりの日の復活は実はもうここに始まっているんだ。人の罪が最終的にもたらす死に対して勝利して、命を与える救い主がここにある。この地上の死は眠りだ。主イエスを信じて地上の旅路を終えた信仰者は、眠りについているようなものだ。第二の死、永遠の死と言われる究極の滅びは、主イエス・キリストを信じる者にはないのだ。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはないということはそういうことです。その意味でおっしゃっている。主がラザロのように私たちをも眠りから起こしてくださる。この死に対する勝利というものは、この後、時系列で言えばです。この後の十字架の贖いによって実現するわけですが、やはり、まだこのマルタが対話している時点では、そこまで明かされていないわけです。マルタにはそこまでの情報や知識や、内容が伝えられていない。でも彼女は言うんです。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。マルタは地上の死が眠りであることもよく聞かされているわけでもない。十字架の贖いという死に対する勝利の道のりについてもまだ何も知らされていない。ただこのお方が神の子メシアであると信じている。信じるということは委ねて任せきることです。主イエスの答えとマルタの答えとはちっとも噛み合っていなくてちぐはぐな形をしていて、マルタは何も分かっておらず、ただ信じていると言っているだけに見えるかもしれない。しかしそうではないんです。マルタはすべての信仰内容を理解した完璧な答えを返すことはできないんです。しかしマルタは主を信じて主に対して誠実に素直に答えようとしている。今彼女が持っている限りのすべてを持って答えようとしている。主イエスが言われた鳩のごとくに素直に彼女は答えようとしている。その答えは完璧とは言い難い。しかしその誠実な応答を通してマルタは変えられていくのです。信仰内容が深められていき、成熟した信仰者へと変えられていくのです。改めて今日私たちはこのマルタと主イエスの一対一、 差しの対話を通して示されてくるんです。つまり、信じるとは分かっていることではないんだということです。主イエスはマルタに何時これを信ずるかと言ったわけです。それはマルタに、お前はこれちゃんと分かってるか、内容をちゃんと認識して理解しているかってことを言ってるわけではないんです。そうではない。信じるということは分かることではないんです。あえて言えば、理解すること、救いや教えの内容を熟知することが、まるで信仰が深まるかのように勘違いしてしまうことがあります。そしてどれだけ信仰の内容や教えが知識として分かっているのか、認識できているかばかりに気にして、その結果として自分で自分の信仰をそれをもってして採点し評価しようとし始めてしまう。その落とし穴に落ち込んでしまうことがなんと多いことでしょうか。誤解のないように願いますが、御言葉によって自分自身を振り返り吟味した結果、いかに自分が不信仰であったか、いかに背いてしまっていたかを悔い改めるのは大切なことですし、尊いことです。それと一見するとよく似ているのですが、自分で自分の信仰を測ろうとする、それは知識としてもそうだし、良い行いとしてもそう。どれだけ分かっているか、どれだけ実践できているか、それが信仰者としてどの程度のものであるかを自分で採点して評価していくわけです。で、決めつけてしまうわけです。それは自らキリストになり変わる重大な背きであることになかなか気がつかない。そういう背きの罪を主イエスは十字架にすべて身代わりに負っていってくださったのですが、それを理屈や情報や知識として頭に入れているつもりでも、その落とし穴は大きく口を開けているのです。しかし、この今日のマルタと主イエスとの対話の御言葉を与えられることによって、私たちは立ち止まり、そして振り返り、気づかされ、悔い改めて信ずることへと立ち返らされていくのです。私たちはやはり一人の信仰者として未熟なままでいるのではなく、成熟した信仰者となりたい、そう願うし、そう願われてもいます。私たちはもうすでに天国に送った多くの信仰の先達先輩方を思い起こすことができます。その方たちのその信仰の姿 を思い出すときに、ああいうふうになりたい、そういう憧れをも抱くものです。もちろんその先輩方だっていろんな葛藤を抱えてたと思います。迷いだってあったでしょう。しかし自分から見れば、本当に信仰者として成熟したその深い思いやりと配慮と愛にあふれた生き様や姿に接するときに、ああ自分もこういう信仰者になれたら、そう憧れるものです。それは信仰内容がよくわかるようになるということは、信じて委ねて、そして誠実に対話の中で答えていこうとする中で、主イエスとの対話の中から その時その時にふさわしく言葉が与えられ、ああそうだったのかと知っていくわけです。そうして知れば知るほどに何も分かっていなかった自分を恥じ、悔い改め、いよいよ謙遜に信仰の道を前進していくのです。私たちが出すその時その時の答えが、主イエスから問われていく、あるいはいろんな人生の出来事が起こってくる中で、さあどうしようか、一生懸命祈りながら、聖書の御言葉を聞きながら、自分なりの決心をし、自分なりの判断をして進むわけですけれども、その時その時に出す答えが、たとえピントがずれていてもまだよく信仰の深い内容を十分に受け止めきれていなくって、ついつい形式主義的になったり、言葉の上っ面だけになってしまうようなことが仮にあったとしても、それでも委ねつつ誠実に自分なりに主に応えていこう。そうするときにですね、主は私たちにさらに言葉を与え、導きを与え、出会いを与え、私たちを変えていってくださる。今日のところも、私が復活である、命である、ラザロは終わりの時の復活の勝利の印として、証として眠りから起こされ復活させられた。そうだ、私たちも愛する者と地上での死別を経験し、その悲しみと痛みの中でこれをどう受け止めたらよいのか戸惑い、信仰的な理屈では分かっているつもりでいながらも、なかなかストンと心の中に収まらないわけです。しかしこのマルタと主の対話を通して、私たちも主に誠実に答えいくことができる。マルタはこの時には、マルタなりに、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じています、これがこの時のマルタの精一杯の答えです。神の子メシアであると信じているというその内容がどれほどのものであるかはまだ未知数です。十字架にかかっていくメシアだってことまでは多分分かっていませんよ。でもマルタなりに一生懸命彼女の答えがこれです。じゃあ私たちはどうなんでしょうか。皆さん、我は復活なり命なり、何時これを信ずるか、そう問われたときに、自分の愛するものを天に送った悲しみと痛みの中で、まだ理屈上は聖書の教えで永遠の命が与えられて天国で会うんだってことを分かっていても、なかなかストーンとこう落ちてこない、腑に落ちてこないような、そういう自分を抱えながら、何と主に答えていくか。理屈では終わりの時に復活することは知っていますと言ってよい。そのような私たちに、何度でも主は私が復活だ、命だと宣言してこられる。何時これを信ずるかと問うてこられる。我と何時という差し向かいで向き合う関係の中で、今復活して生きている私が、十字架の贖いによって全く許しを持って常しえの命を与えるメシアだ、そう言われる。それでもまだよくわからないならば、正直に素直に、言葉としては知っています、しかしよくわからないのです、そう答えたらよいのです。そういう誠実な対話を、聖書を通して、祈りを通して、そしてこの礼拝を通して持っていく中で、 先に眠りし者たちについても、そしてやがて眠りにつくであろう自分自身についても、信じ委ねる信仰へと、復活の恵み深さをいよいよ知るように、安心と待望とを抱いて、己の持ち場にさらに一歩前進すべく、ここから行きなさいつって祝祷を持って送り出されるわけです。マルタと主イエスとの差し向かいの対話、私たちは一人一人聖書の言葉と祈りと礼拝を通してやはり同じように持っていきたい。そしてそこから自分の持ち場へ向かっていきたい。そう願います。